2026年エネルギーバウチャーの申請方法と世帯人数別支援額。2026年のエネルギーバウチャーは、所得基準と世帯員の特性基準の両方を満たす世帯に、冷暖房のエネルギー費用を支援します。申請期間は2016年6月15日から12月31日までで、世帯人数に応じて総29万5200ウォンから70万1300ウォンが支給されます。エネルギーバウチャーは、生計医療住居教育給付を受給する世帯のうち、世帯員の特性基準も満たす世帯が対象です。2026年の1世帯あたりの総支援額は、1人世帯が29万5、200ウォン、2人世帯が40万7、500ウォン、3人世帯が53万2、700ウォン、4人以上の世帯が70万1、300ウォンです。申請期間は、2026年6月15日から12月31日まで、利用期間は2026年7月7日から2027年5月31日までです。電気料金の控除を申請する場合は、直近の電気料金請求書に記載された顧客番号を確認し、共同住宅では管理費請求書を用意しておくことをお勧めします。前年に支援を受けた世帯でも、転居、世帯員の増減、顧客番号の変更などがある場合は、自動申請の対象かどうかを確認し、新規申請または再申請を行う必要があります。2026年のエネルギーバウチャーは、脆弱階層が夏季の冷房と冬季の暖房に必要なエネルギー費用を負担できるよう支援する制度である。2026年7月27日に猛暑期警報が申告、段階へ引き上げられたが、警報段階にかかわらず、定められた資格基準と申請手続きを満たさなければ支援を受けることはできない。支援金は現金で支給されるのではなく、電気都市ガス、地域暖房料料金の差し引き、または国民幸福カードによる決済方式で利用する、実際の選定可否と利用可能なエネルギー源は、申請後、管轄の行政福祉センターとカード会社、エネルギー供給給会社による確認を経て決定される。申請資格エネルギーバウチャーを受けるには、原則として所得基準と世帯員特性基準の両方を満たす必要がある。1. 所得基準国民基礎生活保障法に基づく以下の給付のうち、いずれかを受けている世帯が対象となる。生計給付、医療給付、住給給付、教育給付給付を申請中であるだけでは、支援は確定しない。エネルギーバウチャーの審査過程で、実際の受給資格と世帯構成が確認されなければならない。2. 世帯員特性基準住民登録表上の受給者本人、または世帯員が以下の特性のいずれかに該当しなければならない。高齢者乳児登録障害者、妊婦重症疾患患者、希少疾患者、難症難治性疾患者、一人親庭、少年少女家庭など、制度で定められた保護子対象、乳幼児の成年絶味基準、疾患の認定範囲などは、当該年度の公式広告と福祉路による資格照会結果で最終確認する必要がある。施設への入所状況や、他の燃料費支援事業との重複受給により、支援が制限される場合もある。2026年の世帯員数別支援額支援額は、毎月受け取る金額ではなく、利用期間全体に適用される世帯あたりの総額である。住民登録表上の世帯員数2026年の総支援額、1人世帯290ウォン、2人世帯4500ウォン、3人世帯5332700ウォン、4人以上の世帯7001300ウォン。実際の料金査印額は、使用したエネルギー料金とバウチャー残高を超えることはできない。利用期間終了後の残高を現金で受け取る制度でもない。2026年には割り当てられた総額を夏季と冬季の固定額に分けずに利用できる。ただし、 下記の電気料金金差し引きと後期の料金差し引き、国民幸福カードの利用については、それぞれ必要な登録手続きと利用条件に従わなければならない。申請期間と公式申請経路申請期間、2026年6月15日、12月31日利用期間、2026年7月7日日、2023年5月31日、申請経路は以下の通りである。オンライン申請、福城でエネルギーバウチャーのサービス詳細ページを探し、本人認証後に申請する。訪問申請、住民登録上の居住地にある穴目沖の行政福祉センターで申請する。職権申請、移動が困難、または本人による申請が難しい対象者については、担当公務員が電話または個別の接触により同意を得た後、職権で申請できる。オンライン申請を完了しても、すぐに利用できるわけではない。管轄機関による調査と対象者の決定、料金差引情報の登録などの手続きが完了する必要がある。申請前に準備する事項申請方法と世帯状況によって、必要書類は異なる場合があるが、以下の情報をあらかじめ準備しておくと、円滑に申請を進められる。申請者の身分証明書、代理申請の場合は、委任状と代理人の身分証明書など、代理関係を確認する書類直近に発行された電気料金請求書、電気料金請求書に記載された顧客番号と契約者情報、マンションなどの共同住宅に居住する場合は、直近の管理費請求書。転居した場合は、新住所の電気ガスの顧客番号と契約情報、妊娠、死、世帯員特性などを行政情報で確認することが難しい場合は、該当する証明書類、行政情報の共同利用により確認できる資料は、別途提出を省略できる場合がある。ただし、請求書の顧客番号や契約者情報が現在の居住地と異なる場合は、料金の差し引きが遅れることがあるため、申請前に確認することが望ましい。段階別の申請方法、1段階、給付受給の有無を確認。世帯が生計医療住居教育給付のいずれかを実際に受けているか確認する。給付の種類だけを満たし、世帯員特性基準を満たしていない場合は、エネルギーバウチャーの対象にならないことがある。2段階、住民登録上の世帯員を確認支援額は、住民登録表上の世帯員数を基準に区分される。実際の居住人数と住民登録後の世帯構成が異なる場合、審査と支援額の算定に影響することがある。3段階、利用方式を選択。下記は一般的に電気料金の差し引きを利用する。後期は、電気都市ガス地域暖房料金の差し引き、または国民幸福カードを利用した許可対象エネルギー源の決済方式のうち、世帯状況に合った方法を選択する。4段階、福城または、行政福祉センターで申請オンライン申請では、本人認証後に申請書と世帯情報を入力する。訪問申請では、担当者に料金差し引きの対象となるエネルギー源と顧客番号を提示する。5段階、選定結果と差し引き登録を確認選定通知を受けた後、実際の電気料金請求書にエネルギーバウチャーの差し引き明細が反映されているか確認する。選定されても、顧客番号の誤り、契約者の不一致、または供給会社情報の変更がある場合は差し引かれないことがある。下記の電気料金差し引き手続き、下月の冷房費を電気料金から差し引いてもらうには、申請段階で正確な電気使用契約情報を登録する必要がある。直近の電気料金請求書で顧客番号と契約者名を確認する。行政福祉センター、または福城での申請過程で、電気料金の差し引き方式を選択する。戸建て多世帯住宅など、個別の請求書を受け取る世帯は、該当する請求書の情報を提出する。マンション管理費に電気料金が含まれる世帯は、直近の管理費請求書を準備し、必要な顧客情報を管理事務所に確認する。 承認後に発行される請求書で、バウチャーのサイン額と残りの請求額を確認する。サイン額は、当該月の電気料金とバウチャー残高の範囲内で反映される。一度に支援総額が入金されたり、電気料金に関係なく定額が支給されたりする方式ではない。転居した場合、または電気の顧客番号が変更された場合、転居すると、旧住所の顧客番号が新住所に自動的に引き継がれないことがある。管轄の行政福祉センターに住所とエネルギー供給契約の変更を伝え、新しい請求書の顧客番号に情報を修正する必要がある。マンションに転居して管理費に電気料金が合算される場合も、管理費の請求方式に合わせて再登録しなければならない。夏季料金の日差し引き申請、2026年には、総支援額を夏季と冬季に固定区せずに利用できる。夏季の電気料金からの差し引きを希望せず、支援額を冬季に集中して利用する場合は、申請過程で夏季料金の日差し引きを希望する意思を行政福祉センターの担当者に明確に伝え、該当項目を登録する必要がある。すでに夏季の電気料金に使用された金額は、冬季の残高に戻せない場合があるため、最初の差し引き前に手続きすることが安全である。オンライン申請画面で該当する選択項目を見つけることが難しい場合や、すでに料金の差し引きが登録されている場合は、居住地の行政福祉センターに変更の可否を問い合わせる必要がある。自動申請と再申請が必要な場合、自動申請となる可能性がある場合、前年度にエネルギーバウチャーの支援を受けた世帯で、以下の情報に変更がなければ、別途申請することなく自動申請の対象として処理される場合がある。住所、世帯員数と構成、受給資格、料金差し引きの対象となるエネルギー源電気ガスの顧客番号などの供給契約情報、自動申請は、無条件の自動承認や支給を意味するものではない。申請期間内に行政福祉センター、または福祉路で処理状況を確認することが安全である。新規申請または再申請が必要な場合、以下のような変更がある場合は、自動申請に頼らず、新規再申請または情報変更を要請する必要がある。別の住所に転居した場合、出生死亡転入転出などにより世帯員数が変わった場合、新たに基礎生活保障給付の受給者になった場合、昨年支援を受けていなかった、または支援が中止された場合、電気都市ガスの顧客番号または契約者が変わった場合、料金差し引き方式と国民交付カード方式の間で変更が必要な場合、特に転居と世帯員の変動は、資格だけでなく、世帯員数別の支援額や料金差し引きの対象にも影響することがある。申請後に確認するチェックリスト福祉路の申請状況が、融通調査決定のどの段階にあるか確認する。行政福祉センターから対象者決定通知を受けたか確認する。電気料金請求書の顧客番号が申請情報と一致するか確認する。実際の請求書にエネルギーバウチャーの差し引き明細が表示されているか確認する。転居や世帯員の変動が生じた場合は、直ちに行政福祉センターへ伝える。2027年5月31日までに残高取り用可能な方式を確認する。猛暑危機警報の引き上げは、冷房費の負担が増しているという社会的状況を示しているが、エネルギーバウチャーの資格を自動的に拡大したり、申請期限を変更したりするものではない。申請者は、公式の資格基準と期間に基づいて申請しなければならない。